日本は総理が変わりましたね。麻生太郎氏が日本の首相に、選ばれました。何を意味するんだろうか、予言の方から学んでみたいと思いますが、黙示録17章のヨハネ黙示録17章の14節ね、スタディバイブル594ページですか。はい、ご一緒に読みましょう。彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから、彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された、選ばれた、忠実な者たちも勝利を得る。はい。今世界で起こっていることを理解するためには、この2001年の9月11日の事件に戻らなければなりません。あの2001年、9月11日、911ね、あの時に世界貿易センターが爆破した。そのことで世界は本当に身震いしたんですね。その時にブッシュ大統領は、今や新しい戦いに入ったと言いました。この大惨事が新しい方向に世界を向けたと考えている人は少なくはありません。なぜそれが起きたのか、その真相は何であったのか、そういうことを学んでみましょう。911事件は謀略であったのか。いろんな本が今に出ています。これは黙示録17章の14節は先ほど読みましたね。この子羊に戦いを挑んでくる事件がいよいよ始まりかけてるんですね。主の主、王の王である子羊イエス・キリストに対する戦いであり、また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちに対する戦いである。どちらが勝つかというと、結論はイエス・キリストとそれに従う者たちが勝つということになっています。そう、いろんな、あれは人為的な、いわゆる陰謀であったというふうなことを書いているその本がかなり出てるんですね。そしてフルフォード暴かれた9月911の疑惑というのが出てますが、世界貿易センターのタワー、これはこっちかな、こっちかな、どっちかに、ニューヨークはここだもんね。ニューヨーク、ここぶつかったのは、これユナイテッドエアラインという航空会社であったんですね。でもう一つはこのワシントンにある国防省のビルにを爆破させたのがアメリカンエアラインであったということ、これ不思議なことでありますが、これについてエレン・G・ホワイトは160年前にこのことが起こるということを予言していましたね。その時のことを皆さんもまだ覚えていらっしゃると思います。ユナイテッドエアライン航空会社が世界貿易センターにぶつかったら大爆破が起こったんですね。そう、そしてたちまちのうちに、瓦礫の山と化してしまった。で、ここに1ドル紙幣がある。アメリカの1ドル紙幣がここにね、 この後ろに大きくしたそれスクリーンに出てますが、ね、この後ろを見るとこの三角ピラミッドみたいなのがあって、この上のピラミッドは分かれているんですが、ここにノーバスオードセクローラムという言葉がラテン語で書いてある。ノーバスオードセクローラム、オードというのはオーダー、秩序です。新世界秩序という言葉が書いてあるんですね。で、これはね、誰がこんなことを考えたか分かりませんが、この20ドル紙幣、これを不思議にこういうふうに折ってみるとですね、こう折ってみるとね、ツインタワーがこう爆破されている絵が出てくるんです。不思議ね。で、ここはね、ユナイテッドエアラインのユナイテッドとこういう言葉が出てくる。そしてこっちはアメリカ、ユナイテッド航空会社とアメリカン航空会社というのが出てくるんです。どうしてそんなことがなるのかわからない。で、これは5ドル紙幣を折るとこうなるというんですが、僕は折ったことがない。これどういうことを意味しているか僕もよくわからないけど、5ドル札と10ドル札、第一次世界大戦があって後、この世界を一つにしようとする、世界政府を作ろうとする人たちは国際連盟というのを第一次世界大戦の後に作った、ね、全世界一つになろうと言って、ところがこの米国の、誰でしたかね、これは合衆国の上院議員ヘンリー・キャボット・ロッジ3世がそれを拒否したんです。アメリカはそれに加わらないという。そうしたらイエズス会が激怒した。ものすごく怒った。なんでここでイエズス会出てくるかというと、今世の中にはね、国際ユダヤの世界支配陰謀とかね、財閥ロスチャイルドの世界支配陰謀とか、ロックフェラー帝国の世界支配陰謀とか、フリーメイソンの世界支配陰謀とか、イルミナーチの世界支配陰謀とか、いろいろ迷わせる本が出てるんです。しかし、今はっきりしていることは、ローマ法王教の、カトリック教会の、かつてヨーロッパを1260年間政治、経済、宗教を完全に支配したローマカトリック教会のイエズス会の仕業であるということが分かっている。フリーメイソン、イルミナーチの一番トップはね、イエズス会であるということが分かっている。最高の秘密結社です。ところがそのイエズス会は自分たちの秘密を人々に知られたくないために、やれ国際ユダヤ人の陰謀だ、やれフリーメイソンの陰謀だ、やれイルミナーチの陰謀だなんていろいろ言ってるんです。しかしイエズス会であるということが今分かってきてます。そしてイエズス会は怒ってですね、アメリカに外交問題評議会というのを作った。これを CFR というんですが、これをもってアメリカを世界政府に巻き込もうという警告をしたんです。で、バリー・ゴールドウォーターという人はですね、このエリート集団の中で最も有力な派閥は共通した一つの目的、合衆国という国家的独立の主権を取り除きたいとの願望を持っているということを言った。アメリカ合衆国、この主権を取り除く、 そしてアメリカから自由というあの自由を取り除いて世界政府に取り込もうという、そういう計画だということが言われているんですね。そう、このさっき言ったイエズス会、世界最高の秘密結社が一番憎んでるのは自由です。そして自由の女神が立っているあのアメリカ合衆国、この200年間自由のチャンピオンとして繁栄していたアメリカ合衆国、あれを潰そうとするのがイエズス会の目的であり、イルミナーチの目的であり、フリーメイソンの目的であるんです。この評議会のメンバー、外国問題評議会のメンバーはね、もうこういう、ね、ロックフェラーとかキッシンジャーとかカーターとかブレジンスキーとか有名な人が入ってた、またもともとたくさんあるんですけど、代表的なものですね。そう、そしてチェスター・ワードやケネディ大統領のような少数の愛国者はイエズス会の悪意に満ちた計画を拒否した。彼らが議会に提出する議案と戦った。このケネディ大統領、これ代表してケネディ大統領、なぜ暗殺されたかというと、イエズス会のあるいはフリーメイソンの世界政府の計画に反対したから、そのケネディ大統領は暗殺されたんだそうです。そのイエズス会員か、それともイエズス会の子分であった最近の CFR のメンバーの中に、アイゼンハワー、ニクソン、スティーブンソン、ハンフリー、マクガバン、そういう人たちがいるんですね。そして連銀、連邦準備、銀行のグリーンスパン、今は交代してますね、連銀、あのドルを作るところ、印刷をするところ、日本と少し違う、あの民間 の, あの銀行をみんなあの結合させて連銀というのを作って、アメリカ議会は、アメリカの国家はこの連邦準備銀行 FRB から借りるんです。そして利子を払ってる、そういう仕組みになってる。で、そういう人たちがな、このいわゆるCFR のメンバーであるんですね。ブッシュもそう、それからブッシュ、今のブッシュ大統領も、お父さんもそう、チェイニー国務長官のパウエルもそう、そしてビル・クリントンもそうであると、このビル・ヒュージという人は指摘しているんですね。で、イエズス会、そしてその下に CFR、 フリーメイソンの企業と言ってもいい、このもうこういうね、有名な大きな企業があるんです。フォード、ボーイング、これ自動車飛行機会社、ペプシコーラ、ヘインズ、ロッキード、マーチン、タイムは、タイムというのはあれですね、タイムマガジン、ワーナー、シェブロンがある。メディア関係でイエズス会によって牛耳られている機関は NBC、CBS、ニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、ニューズウィーク、タイム。これら全ての会社はアメリカを破壊しようとしているイエズス会の計画を推進しているのです。イエズス会の計画を促進している報道機関のトップには、こういうのがあると書いてますね。で、ニューヨークタイムズの編集長であるスウィントンという人が大胆な告白をしている。その告白を見てみましょう。世界歴史の今日に至っては、現代アメリカにおいてアメリカ独自の新聞というものはないんだというんです、ね、諸君もそのことを知っているし、私も知っている。今や諸君の中には 持論をあえて正直に書く者はいない。もし書いたならばそれは新聞には決して載らないこと。諸君はあらかじめ知っているからである。私は関係している新聞に自分の正直な意見を載せないように毎週支払いを受けているのである。雇われているんです。秘密結社の意図を暴露する、計画を暴露するようなことをしないように支払いを受けて雇われている。正直なことを言うと、諸君は職を失う、追われてしまうであろう。もし私が正直な意見をうちの新聞に載せたなら、24時間以内に失職してしまうであろうと言ってるんです。みんなメディアもコントロールされているんです。日本がニュース、ね、NHK、なんですか、あれは朝日テレビ、いろんなところがニュース流すときにね、ニュースを買うんです。ロイター通信とか、ね、いろんなところから買うんです。我々は舞台の背後にいる金持ちたちの道具であり、器に過ぎない。我々は踊るピエールのようなものである。金持ちたちがバイオリンを弾き、我々は踊る。我々の才能、我々の可能性、そして我々の人生は全く他の人々の所有物なのだ。我々は知的娼婦であると書かれてるんですね。だからね、聖書の予言が成就していることをあんまりね、メディアで報道されない。特に日本の中では報道されないんです。ビル・ヒュージ氏はこう言ってる。アメリカ国民は合衆国憲法の定める市民の自由と市民の国を放棄するように欺かれている。私たちが今日目撃している悲劇はテロのせいにされていることです。しかしテロリストの組織の中にイエズス会が徐々に入り込み、背後でその組織を支配しているのです。これはテロによる悲劇に法王権の足跡を隠すのに大変効果的です。あのイスラムの過激派テロの仕業といって世界を今戦慄させて身震いさせている。自分たちの正体は隠しているんです。続けて、このような攻撃が将来再び起こるかもしれないので、それに対して防御するために合衆国政府はこの残虐行為の犯人を見つけるために一縷の望みを抱いてアフガニスタンに侵攻した。しかしテロに対するこの戦争で政府の最大の目的はアメリカの権利と自由を奪うことでした。って、目的狙いはアメリカの権利と市民の権利と自由を奪うことでした。アメリカ国民に対する権利略奪の攻撃は剥奪か、これ剥奪の攻撃はホワイトハウス、司法省、議会、そしてマスコミから来たのです。連邦政府の閣僚は合衆国憲法を擁護し従うことを厳粛に制約していますが、しかしその誓いは偽りであることが示されてきました。彼らは破壊的な法案や大統領命令を通過させるときに憲法を全く完全に無視してやるというんですね。だからあのテロに対する戦争の目的はこれはアメリカ市民の権利と自由を奪うことだと言ってるんですね。アメリカ合衆国はもうほとんどイエズス会に、つまりローマカトリック教会にも乗っ取られつつあるんです。共産主義国ソ連邦はもう1990年初めに解体しました。共産主義コミュニズムは崩壊した。それから今度は自由の国であるアメリカ、これを崩すのがイエズス会の目的なんだそうですね。そして世界 政府を作ろうとしている。しかしもう一つね、立ちはだかっているパワーがある、勢力がある、イスラムパワーで、イエズス会はあのもうアメリカはね、もうほとんどもうローマカトリックにもう委ねています。もうあのかつて あの大伝道者ビリー・グラハム、オーラル・ロバーツとかもう大伝道者はもう全部今ローマカトリックと手をつないでいるんです。あのビリー・グラハムはね、沖縄にも来ましたね、必ずしもイエス・キリストを通さなくても人間を救われるって、どの宗教でもいいんだ、こういうふうにね、今全くプロテスタントは、アメリカプロテスタントは今ローマカトリックにもうと結合してるんですね。ブッシュ大統領の言葉ですが、本当に偉大な偉人の一人、ヨハネ・ポール二世に栄誉を与える最上の方法は、彼の教えを真面目に受け止めて、彼のヨハネ・ポール二世法王、ローマカトリックの法王の言葉を聞き、法王の言葉と教えをこのアメリカにおいて実行に移すことであると言ったんです。アメリカ合衆国というのはローマカトリックの迫害を逃れて、ヨーロッパからメイフラワー号に、ね、乗ってアメリカ新大陸に来たんです。法王に支配されない、皇帝のいない、王のいない、宗教は自由、ね、そういう政策でアメリカは立ったんですが、200年経って今もう全くアメリカは政府も宗教もプロテスタント主義ももうローマカトリックに売り渡してるんですね。ちょっと戻りますが、見てください、ブッシュ大統領が大統領になった時の背後にいる人たちは皆坊さんたちです。聖職者たちです。神父たちです。ブッシュ大統領はのこの裏幕に、この舞台裏にいる黒幕たちというのはみんなこういう聖職者たちですね、枢機卿とかで、彼は大統領になるや否や真っ先にローマ法王に謁見に行きました。何を話したか分かりません。1960年にジョン・ F ・ケネディがなぜ暗殺されたかという理由がワシントン・タイムズの2001年4月16日に出ました。ジョン・ F ・ケネディ大統領は法王に従わないことをプロテスタントの牧師たちに保証するためにワシントンからテキサスに出かけていった。一方2001年にジョージ・ブッシュは法王に従うことをカトリックの司教たちに保証するためにテキサスからワシントンにやってきた。二人の大統領全く相反する態度を取った。でジョン・ F ・ケネディは暗殺されてしまったんです。これはオズワルドという青年が暗殺したという世間には伝わっています。しかし20年間ケネディを暗殺したのは誰であるかというと、徹底的に調べたフィリップという人がいる。こんな分厚い本を出して僕も持ってますが、ね、あの当時の副大統領のジョンソン大統領、シカゴ、ニューヨークのカトリック大司教、ね、もうみんなどういうふうに関係してるか、みんな写真付きでね、本が出ました。法王の言うことを聞かなかったから暗殺された。アブラハム・リンカーンもそうでしたよ。まあ後に出てきますが、この法王はこれね、皆さん、世界でね、全世界で大疑問がある。一つはね、進化論は科学であるということです。進化論、人間の祖先は類人猿、魚、アミーバ、 進化して人間になった。全然科学的な証拠はないのに、科学として学校で教えられ、そしてもう医学界でも教えられている。医者が出版する本、大体進化論に基づいている。世界の大欺瞞一つ。二つ目、ローマ法王は世界の平和の使者ということです。法は世界の支配者である。皇帝も王も君王も世界の大統領も全て法王の、これなんていう、従者のようなものである。そういうことを法は言ってるということをフェランという本、その人の書いた本にあるんですね。これはかつての法王レオ13世の言った言葉、我々は、法王はこの地上において全能の神の位置を占めていると暴言を吐いた。教会の驚くべき力を感じさせるのは、ここアメリカのおいてである。この指示、イエズス会から出ているこの指示によって、政治家たちは自国の利益のためではなくて、背後で討議をしている教会の利益のために行動するように強いられているのであると、このクサックという人は言ってるんです。同じことフランスのアブロマンハッタンもそう暴露してる。埼玉県にいる赤間剛さんも暴露してる。テロ防止のためにしなければならないたくさんの仕事があると専門家たちは言う。その中にはさらに多くの財政出や立案がある。おそらく主要な施設の強度を高めることや関税をもっと引き上げること、いくつかの個人の自由を制限することがあるであろう。そして自由を束縛する。どこにいるから不確かな隠れた敵に対する新しい戦争、これをブッシュ大統領は宣言した。新しい戦争、あの2001年の911爆破事件が起こって後、しかも不確かな隠れた敵、オサマ・ビン・ラディン氏、あれを見つけて殺せと言ってやったけれども、未だに見つかっていません。インターネットを見るとオサマ・ビン・ラディンはどこにって言ってね、誰もわからない。不確かな隠れた敵に対する新しい戦争とやったんですね。アメリカ国民が非常に価値があるものとしている言論やプライバシーの憲法による保護は、個人の自由と国家の治安との間のバランスを反映している。ところがこれを奪うこと、損なうこと、ね、彼らの目的だというんです。テロの脅威に対する、対抗することが我々の挑戦である。自由か、それとも治安か。テロに対抗するための方策は、ある程度の個人の自由の喪失を意味すると言っても差し支えないと言ってるんですね。だからあの911からもう全世界にテロによる恐怖がまかれました。アメリカ合衆国だけではないんですね。外国を旅行するとね、もう靴みんな脱がされるよ。全部調べさせる。テロ爆破事件が起こるのではないかということ、あのあと次々起こってますね。イギリスでも起こった、国々でテロの、爆破事件が起こってます。全世界にね、恐怖を与えて世界一つにしなければならないという方向に向いていくんです。世界政府、世界警察、世界宗教を作らなくちゃいけないということになるんですね。そう、目的は、世界貿易センターの悲劇の収容の目的は、アメリカ市民に喜んで自由を捨てさせることであるというんですね。で、まあ、もう時間がないから読まないようにしましょう。 アメリカに最も有名なアメリカ市民自由連合というのがあるんです。 ACLU。 読みましょうか。この組織は先週火曜日の悲劇から生ずる結果、自由の制限に関しては公然と推測することを職員たちに禁じた。その代わり ACLU はアメリカの地で破壊的な攻撃を行ったテロリストたちを追跡するときに、アメリカが大事にしている自由の原則を擁護し続けるように国の指導者たちを説得する簡単な声明文を出した。つまりこの市民自由連合軍 ACL が叫んだんです。我々の自由を失ってはならないんだと言ってね。そう、一般アメリカ市民の自由を捨てさせることが目的であったんですね。そしてその結果、今アメリカではいろんな自由の制限が起こっています。我々は、これはアメリカ市民自由連合の論説です。合衆国の国宝の権利焦点とそれを具体化する価値準備を基準を政府と議会がないがしろにするのを国民として我々は見過ごしにしてはいけないんだと叫んでいるんですね。アメリカで8年間で3つの恐ろしい悲劇が起こりました。テキサスウェイコ事件覚えてますか。集団自殺、あれは自殺ではなかった、暴露されてますね。そう、政府の何か陰謀だそうですね。オクラホマ市の爆破事件、この世界貿易センター爆破の前に起こった。そう、この3件とも政府の問題解決は政府の権力強化と憲法の保障する自由の剥奪であったというんです。8年という短い期間に人間によって作られた最も偉大な文書である合衆国憲法が剥奪されるという極めて重大な事実に今アメリカは直面している。で、ここでちなみにイエズス会のね、イエズス会はアメリカ合衆国の憲法に徹底的な敵意を持っているというんです。で、そのこのチヌキ、チャールズ・チヌキという人はローマ教会における50年、この人は神父さんであったんです。非常に真面目な神父さんであったんです。このチヌキはですね、アブラハム・リンカーンが弁護士であったときに、非常に困ったときにこのアブラハム・リンカーン弁護士に助けてもらった。そして大統領になった。大統領になったとき、そのイエズス会の陰謀を知ったチヌキは、自分はリンカーンによって助けられたから、今度は彼の命を守らなくちゃいけないと言って、アブラハム・リンカーンが非常に危機に直面したときに彼は言ったんです。大統領、あなたの命は狙われています。しかしアブラハム・リンカーンは、死ぬ時が来たらそれでいい、もう奴隷解放はしたし、自分の使命は果たした。劇場に行った時、アブラハム・リンカーンに的を当てて銃を当てた人がいて暗殺されたんですね。イエズス会の仕業であったんです。ローマ教会の諸原則が合衆国政府と世界のすべての民主的政府の基本理論に対して公然かつ直接に対立しているのがローマ教会の原則だったんです。ローマ、だからアメリカ合衆国の憲法ね、あれを潰さなくちゃいけない。で、今その運動が地下で盛んに行われている。 我々は聖書の預言で日曜休業礼、ついにはね、ローマカトリックの制度である日曜日礼拝を、日曜休業ばかりでなくて礼拝をアメリカ市民に強要する法律ができると、今盛んにそれが水面下でなされているんですね。カトリック勢力がアメリカの人口の過半数に達すると宗教の自由は終わりを告げる。これはセントルイス司教の広報誌に載ったんです。今アメリカはね、アメリカはプロテスタントの国と言って出発したところが、今は4人に1人はカトリック信者である。4人に1人。こんな世界はね、世界では6人に1人はカトリックです。1798年に致命的な傷を受けたローマカトリック教会は、今や世界を支配しようとするところまでもう来てるんですね。ブッシュ大統領はですね、こんな発言をしたんです。アフガニスタンにいるイスラム過激派と戦うために米軍が準備されたときに、政府はテロに対する十字軍を用意していると。その言葉を発したときに、そばにいる人がね、そんな言葉使っちゃいけない、クルセイドという言葉を使ったんです。実はローマカトリック教会はアメリカを使って、そしてイスラムパワーを、世界政府を作るのに最後に妨げとなっているイスラムパワーを潰すために、アメリカ合衆国を使うことになっているんです。で、あのイラク戦争のことをね、あのテロイスラム過激派をやっつけようと言って、あの戦争が嫌いなあのアメリカ国民を沸き立たせて、戦争に、イラクの戦争にやるためにはね、世論を作らなければならなかった。だからあの恐ろしい爆破事件があったそうです。そうしたらアメリカ国民は一気に世論というか世論ができた。あいつの恐ろしいテロ、イスラム過激派をやっつけると言って、ね、みんな立ち上がったんです。そう、十字軍という言葉を使った。これはね、ちょっと説明しましょう。十字軍という言葉は、これは軍隊であるんです。何の軍隊かというと、ローマカトリックの軍隊。どこと戦うために？イスラムパワーと戦うために。かつてローマ法王はイスラム教を、イスラムの勢力を頼んで、剣の宗教ですからね、彼らはもう命を惜しまない。そのイスラムパワーを頼んで、エルサレムからユダヤ教を追い払え。そしたら、ローマ法王侯があそこに君臨する。お前たち協力するか、協力します。と言って、そしてイスラムパワーをこのやって、イスラムはね、エルサレムからユダヤ人を撤退させたんです。撤退させた。だからイスラエルの主婦はね、テレアビブでしょ、エルサレムじゃないでしょ、撤退した。で、一度は成功した。成功した時にね、自分たちがヨーロッパ、ずっと国々を制覇して、そしてエルサレムを制覇したもんだから、イスラム教はあそこにね、大きなドーム、神殿を作った、寺院というか寺院。そしてあそこを第二のメッカにしたんです。メッカ、 そこからマホメトが昇天したという伝説がある。そうしたらね、あそこに寺院を作ったら、法王は怒ったんです。イスラムめって言ってね、でイスラムを また撤退させるためにやっつけるためにカトリックで十字軍という軍隊を作った。そして十字軍がエルサレムにあった時、一回は成功した。ところが2回、3回、4回、5回、8回十字軍を送っても血生臭い戦いがなされたんです。あんまり知られていないね、中世時代十字軍、子供の十字軍も起用されたんです。8回とも失敗。いまだにイスラム教があそこに君臨している。そこでアメリカを使ってイスラムをやっつけようと思って、アメリカが戦う、そのなんていうんですか、気持ちを起こさせるために、あのニューヨークのワールドセンターね、あのトレードセンター、世界貿易センターを爆破させたんです、イスラム教に、イスラム過激派にね。イスラム過激派テロとの対決、イエス会が成し遂げようと願っている3つのことが、第一、合衆国憲法はイエス会にとっては喉元に刺さった一本のトゲである。あの憲法が嫌いなんです。イエス会は合衆国憲法を完全に無効にしたい。アメリカに恐怖を作り続ける。そしてもう自由はどうでもいいから、治安、ね、自由は失ってもいいということが結果になる。第二に、法王が望むときにエルサレムを譲渡しないイスラム過激派の不服従に対して懲らしめてやる。第三に、中東における戦争は世界の沿線的戦争が嫌になった多くの人たちが、もう戦争をやめて平和的に解決を図るようにと叫ぶまで続ける。その時が来る。もう戦争、あのエルサレムをめぐってのイスラムとイスラエルの戦い、何千年続いてるから、イサクの子孫とイシマエルの子孫が何千年も続いて、あそこは世界の火薬庫だと言われてるんですね。もう戦争は嫌だ。毎日、今も、今日も、あの辺ではもう、たくさんの人が血を流してるんですね。その時が来ると、もう戦争は嫌だというその時が来ると、エルサレムに鎮座しますお方こそ、長く待ち焦がれた平和をもたらす、唯一の調停者、平和の使者、平和の都エルサレムに平和の使者、法王が君臨するのが目的だそうです。新しい形の戦争とブッシュ大統領が言ったのはそういう意味があった。新しいパールハーバー、真珠湾攻撃という言葉も使われるなったんですね。この角間隆氏は対イラク戦争のことを第三のパールハーバー、真珠湾攻撃と言った。第一はアメリカ国民を戦争に復帰させるためのルーズベルト大統領、日本軍によるハワイ真珠湾攻撃、日本軍によるハワイ真珠湾奇襲であった。これはね、ハワイの真珠湾攻撃どうやって起こったかというとね、この戦争に日本人を巻き込むために日本人を怒らせて世論を作って、そしてアメリカ名と言って怒らせるためにね、させたんです。私はね、カデナにいるジェームスさんという年取ったおじいちゃんから聞かされたんだが、アメリカは日本の暗号をもうすでに読んでたそうです。そして早くも彼らはたくさんハワイの真珠湾に軍艦を並べていた。ところが沈没させちゃいけない大事な軍艦は すぐ片付けておいて沈没させてもいい軍艦を置いて日本編が散々にもうハワイ真珠湾攻撃やった時にアメリカ国民は怒った、あのヤップめつって日本人めつ、そして戦いに立ち上がったんです。同じことが911に起こった点です。第二のパールハーバーは対テロリズム戦争の呼びかけであった。第三は対イラク戦争、パールハーバー。これでどれだけのお金アメリカは損失してるか。そして大災害、次々大災害が、大災害が襲ってくる。前に何だったあれ、ハリケーン何でした？え？カタリーナ、ハリケーン。最近ハリケーンアイクというのがまた襲っていますね。次々、ハリケーンばかりでなんて大火事、もうさまざまな世界大干ばつ。アメリカはこれからもね、原則から離れて、プロテスタントの原則から離れるとアメリカは次々大災害が起こるでしょう。このオサマ・ビン・ラディン氏はどこにいるんでしょう。核時代の大総統という本があります。ローマ、あ、これはあれ、さあ、ローマ教会の計画や運営方式には遠大なものがある。この教会は再び世界を支配するために、また迫害を復活させるために、またプロテスタントが行ったすべてのことを無効にするために、激しい決定的な戦いの準備としてその管轄力を広げている。そしてあらゆる手段を使う。そしてカトリック教会は至るところに事業を秘めつつある。どこ、世界どこにも。あのね、日本ではあまりカトリックの教会のことを聞かないが、インターネットで調べてみてください。確実に政界、インテリ階級がカトリックに今やられているということが分かります。ローマカトリックの願い、これね、再び世界を支配するという言葉、これは紀元538年から1798年まで予言された通りに1260年間、ちょうど1260年間ヨーロッパを完璧に支配してましたね、政治、経済、宗教。これが各時代の大総統に非常に詳しく書いてある。どんな皇帝も王も女王もローマ法王のもとにもう完全に屈服しなければならなかった。ドイツ のヘンリー8世、法王の言うことを聞かなかったためにね、法王に許しを請うためにもうドイツからこうやってきて、そしてあるところで法王と会うことになった。名前忘れたけども、法王は会う前に3日間ヘンリー8世を雪の積もった外で待たせたんです。3日間、やっと許可を与えて、そして謁見して許しを与えたという事件もあった。そう、再び今度はヨーロッパじゃないですよ、世界を支配することを狙っている。これ忘れないでください。フリーメイソンでもない、国際ユダヤでもない、ロックフェラー、ロッシャールでもない、彼らはローマカトリック教会のイエズス会のに操られている秘密結社であるんです。そして再び世界、迫害を復活する。そして3番目にプロテスタント主義を無効にする。アメリカ合衆国がね、恋にさえ、In God we trust、 神に信頼してと、もう人民による人民のための人民の政治、 神にあってとアブラハム・リンカンが聖書に基づいた国だと言って、大統領も 最高裁判所長もみんな聖書にこうやって手を置いて誓う。プロテスタントの国と言って、だからこれほど祝福された国はどこにもなかった。そして今や第一帝国になっている。第一帝国の栄光に限りが今見えてきた。財政赤字は膨大なものです。アメリカ合衆国のあのプロテスタントの国の道徳大敗は嘆かわしい。そして経済破綻でしょ、大災害の続発、道徳大敗。そしたらどんなことになるかというと、完全にローマ法王に乗っ取られてしまう。プロテスタントの終わりですね。これもう読みませんが、法王教の前頭支柱、最も残酷で強力なイエズス会、各時代の大総統のね、上巻の15章に詳しいことが書いてあります。イエズス会の目的とするところは富と権力の獲得であり、プロテスタント主義を覆し、法王至上権を復興することである。だからどんな偽装をしても、どんな手段を用いてでも、彼らは目的を達成しようとする。国政にまで手を伸ばす。国王の顧問の地位について、国家の政策をまとめる。背後にあって、時々テレビでね、ヨーロッパの騎士団のドラマするとき、よくイエズス会が出てくることがある。まあ、で学校をよく作る、大学から高校から中学校から小学校から幼稚園、日本にね、一番学校を作っている団体はローマカトリックです。そして国会議事堂の一番近くに位置している大学は何かというと、カトリックの大学、上智大学。上智大学、僕も行ったことがある、訪ねてみる。入ったらね、すぐそこに大きな建物があって、IHS と書いてある。イエズス会のあれは略字です。イエズス会の後に出てくると思いますが、このイエズス会というのはね、1530年イグナチウス・ロヨラによって創設された。ここに IHS とありますね。 IHS、 これがイエズス会の名前です。上智大学にちゃんとあるんですね。そう。そしてやがて、アダム・ワイシャフトという人に引き継がれて、そして、フランス革命を起こす結果になる。それがローマカトリックによって、作られたその組織が、やがてはフリーメイソン、イルミナーチ、これ1789年にフランス革命が起こされましたが、これはフリーメイソンの働きであり、実はイエズス会の仕業であったんですね。はい、これはアメリカが衆国自由を求めてやってきました。ここには一人もローマカトリックの信者はいませんでした。しばらくしてからフリーメイソンが入ってくるし、イエズス会が入ってくるし、実は1ドル紙幣のこの真ん中にあるジョージ・ワシントン、フリーメイソン、大統領ほとんどが、みんながみんなじゃない、あれですね、フリーメイソンなんです。フリーメイソンの上にいるのはイエズス会なんですね。で、このローマカトリックが世界を支配する、制覇するということについての本が少なくともこういうのがある。マラカイ・マーチン、地の鍵。このマラカイ・マーチンというのは有名な人ですが、イエズス会脱退した人ですと言われている。ヨハネ・ポーロ2世の世界支配陰謀を作っている。僕も持ってます。 そしてアブロマンハッタン、フランスの、日本では赤間郷、この赤間郷さんが日経新聞に時々こういうことをね書く人は、資料を与える人は この人だそうです。私はその人にね電話したこともある、手紙ももらいました。ローマの世界支配戦略、政治戦略、経済戦略、宗教戦略、三つある。ヨハネ・ポーロ2世でもう彼らはほとんど世界を支配するに至った、ね、時の人ヨハネ・ポーロ2世、あらゆる政治家国々回って空飛ぶ法王と言われた、ね、イギリスの女王、見てください写真に、あらゆる国々、ね、これは何ですか、昭和天皇、昭和天皇、昭和天皇がね皇太子の時にバチカンに法王に謁見に行った、週刊産経に書いた、その写真もある。しかしその週刊産経に、ね、ここで話されたことはどんな話があったか秘密ですと書いてある。そう、全世界を支配する、どこの国行っても平和の使者として大歓迎なんですね。この絵見てください。世界最大の資産家、金を、大谷宗一さんでしたらね、最大の金魚大本山だと言いました、ね、この特別な時にかぶる三重冠とある、天と地と海のその中のすべてのことを治める、支配する法王という意味だそうです。で、この金全部金で作られている、700億円、これ一つだけで700億円するんだそうですよ、ね、莫大な金が集まる。ローマ、あ、カトリック教会の信者はどれくらいあると言いました、12万。そしたらね、え、あ、ごめんなさい、いや12万じゃない、12億、ごめんなさい、12億だ、12億、世界で12億だからね。そうすると一人の人が1日に1000円寄付すると、献金するとどれくらいになりますか。12億の人たちがたった1万円か、一人が 年間たった1万円寄付したら12兆円集まる、莫大な金が集まるんですね。世界最大の教団、バチカンの秘密結社、秘密戦略、政治経済宗教を通じての人類の未来を支配すると赤間郷さんが書いてある。かつてはね、1998年の終わりまでソ連かアメリカかという世界は二極体制でした。ソ連かアメリカか。そしたらゴルバチョフさんが現れて、ペレストロイカ、グラスノーシチって言ってからね、一挙にね民主化に、ソ連は崩壊されてしまった。チェコスロバキアの民主化もヨハネ・パウロ2世が勝利、世界を治めるのはコミュニズムじゃなくてカトリックであるということが分かりかけてきたんですね。宗教戦略、これは政治戦略か、ね、もうあらゆる地の王たちと官印を行いと聖書に書いてある。ああ、ちょっとフセインのね、イラク大統領が、フセイン大統領が殺されたことが ありましたけどね、あのマスコミで伝えているようなものではないそうですよ。 世界統一の陰に潜むものは何か。ブッシュ大統領のお父さんは大統領になった時、湾岸戦争の時に言った言葉です。いよいよ新世界秩序ね、新世界秩序のこのそよ風が吹いてきたという言葉を吐いた。そして息子がそれを実現してるんですね。息子は何と言ってるんですか。先ほど読みましたね、この国アメリカにおいてヨハネ・ポーロの教えを実行するんだと息子は言い切っているんです。2004年6月4日ブッシュ大統領はヨハネ・パウロ2世に米国民最高君主の自由のメダルを送ったんです。こんなことを送ってもね、アメリカ合衆国は何かに洗脳されてね、目覚めようとしない。ピューリタンの祖父たちがこんなことを聞いたらもう本当に憤慨したと思いますよ。今憤慨さえしない。4人の1人カトリック教会信者だから、ね、新しい方が選ばれました。ベネディクト16世、ヨハネ・ポーロ2世がもう下地を作ったから、いよいよこの人の、これはローマ法の最後の法王らしいですよ。自分は短期間しか支配しないと言われている。ヨハネ黙示録17章を見ると短期間と言われている。さあこの法王の時に世界は永遠の運命を決定する、特にクリスチャン、特にセブンスターアドベンチストって重大な事件が起こる。黙示録17章に書いてある、赤い衣を着て紫の衣を着て真珠の、ね、身を飾りというこの団体、これキリスト教と全然相反する、教えも反する、行動も反する。イエス・キリストはね、弟子たちの足を洗った。お偉方に担ぎ込まれることなかった、ね、狐には巣がある、人の子には枕するところがないと言われた。見てください、豪華な豪華な教会と教会堂と、それからバチカン帝国と、そして彼らの位相、やがて世界は全世界の、これ宗教戦略ですか、あらゆる宗教、プロテスタント、ユダヤ教、ローマカトリック、イスラム、そしてあらゆる無神論派はヒューマニズム、ニューエイジ、ね、全部宗教大連合としてなった時にはローマ法王が君臨するんです。日本への戦略、簡単にサンフランシスコ・ザビエルが日本を植民地化しようとしてやってきた、ね、ペルーやフィリピンや、それからグアタマラや中南米のように植民地化しようとして、フランシスコ・ザビエルは失敗した。シナに帰った。よし、今度は武力でと計画したら病気で倒れて死んでしまった。しかし今やなんていうんですか、カトリックの神父さんたちがね、その後やってきて、一番最初の将軍は豊臣秀吉、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と続くね、そう、豊臣秀吉の時に、ね、もうイエズス会の神父たちは盛んに日本を乗っ取ろうとして、ポルトガルから武器を提供したり、いろんなことをやった。ところが、徳川将軍になってかな、あるユダヤ人が日本に帰化したその人がね、彼らの狙いは日本を植民地化することだと陰謀を知らした。そしたら徳川家康は、宣教師は一切国に入れない、鎖国250年間日本に宣教師を入れなくなった。 これでよかったんです。植民地化されなかったが、赤間剛さんの方を見るとね、日本はエリートを通して日本のブレインたちをこうだんだん支配して日本を乗っ取るんだという、そういう戦略をエリートとして、皇室もうほとんどカトリックです。政界インターネットで調べてくれ、見てください。麻生総理カトリック信者である。吉田茂の孫、吉田茂の奥さんは熱心なカトリック信者だった。吉田茂はね、死ぬ前にカトリックの教会で洗礼を受けて信者になった。その孫が麻生さんです。教育政策、これも言いません。私立学校一番たくさん持ってるのはね、もうカトリック教会、セブンスターアドベンチスト教会、大学一つだ、高校一つだ、中学校いくつ？
三つ、
ね、幼稚園から大学までね、もうその数と僕持ってますけれど もうすごいです。経済政策、うん、宗教政策、いつも京都あたりで世界宗教者平和会議というのを持つのはね、立正厚生会の庭主にバチカンはお願いして音頭を取ってる。もう庭主は亡くなったから今誰がやってるか分かりませんね、今の皇太子の雅子妃は成城学院出身、カトリック。その今の天皇の初めて庶民からお妃をもらった正田美智子さん、精神女外クイーンの出身、カトリックの学校で、麻生さんがこの間総理に選ばれましたけども、バチカン日本の新首相がカトリックの信者で、狂気乱前で賛美歌斉唱という記事が出たんです。もう大喜びだそうです、ね、麻生太郎の原点、吉田茂の流儀、継ぐのは私だ、明日の内閣を支配する、吉田茂の孫。どこに向かってるんですか。日本もいよいよ世界、新世界秩序に組み込まれつつあるんですね。これはちょっとよくわからないんですが、2007年9月17日カトリックニュースに出た、2007年ですよ。日本初のカトリックの首相が誕生することを祈り続けたアベマリア、至高なるイエズスの精神よ、我らを憐れみたまえと言ってね、日本の尊き殉教者我らのために祈りたまえと言って、麻生氏のために、日本のためにお祈りしてるって言うんです。お祈りしたって言うんです。不思議だね。黙示録十七章を見ると、赤い獣政治権力にこの大陰符が乗って、そして地の王たち全世界の人々を酔わせる杯を持ってる。これは宗教権力のローマカトリック教会。さて、その赤い獣は何だろうか。これはね、まあこれもう全世界の王たちはこの獣に国を、獣に、権力を与えて、党の国は一時だけ王としての権威を受ける。彼らは、全世界の王たちは心を一つにしている。そして自分たちの力と権威とをこの獣に与えるというんです。しかし、彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。やがてイエス・キリストが王の王、主の主として、戦う主としてこの世界にやって来られます。見よ、 これは我々の神である、私たちは彼を待ち望んだ、彼は私たちを救われる、これは主である、私たちは彼を待ち望んだ、私たちはその救いを喜び楽しもう。まあこれは、うん、もう時間がないからです。世界政府を作るための経済的戦略ね。世界はね、どうしても世界一つになって経済一つにしなければ、もう世界はうまくいかないというところに危機感を作って、そして世界政府を作っていく、宗教大連合を作る、各国民族の宗教戦争が絶えない、だから一つの宗教にしていくんです。世界警察を作る、世界的安全保障をする、テロリズムが止まない、核戦争ね、あれおかしいね。アメリカ合衆国は核を持っていながら北朝鮮に持つなという、ね、それからどこだった、イランに持つなというと、またイランとのまた戦いが来るかもしれませんよ、近いうち。核問題、拉致問題、こういう問題も世界政府を作らなければ解決できないというところに持っていくんです。地球環境問題ね、温暖化、地球破壊、世界政府がなければ世界は解決しない。で、ごめんなさい、新世界秩序、国際連合、フリーメイソンの自由平等博愛人権擁護というフリーメイソンの教えが国際連合でなされる、世界政府、新世界秩序がなされる、そこに君臨するのはローマ法王。獣は、大インプは多くの水の上、すなわち全世界の人々を支配し、そしてそこの知れぬところからの赤い獣に乗る新世界秩序、国際連合ができた暁にはローマ法教が音頭を取る、ね、何だったかな、あれアーノルド・トインビーという世界的な歴史家が言った有名な言葉がある。21世紀は宗教の世紀だと。そしたらどの宗教が支配するんですか。この宗教、ローマ法王教。ヨーロッパで実験しました。今度世界を支配することになっているんです。まあ、聖書にそう書いてある。大事な最後の子羊に戦いを挑んでくるが、主の主、王の王であるから、必ず十字架で勝利なさったイエスも勝利する。しかしもう一つ、子羊と共にいるんですか、召された者、選ばれた者たち、忠実な者たちも勝利を得る。さあ、最後の戦いはね、皆さん。テロに対する戦いではない。神の戒めを守り、イエスの信仰を守る生徒たち。これが最後のプロテスタンティズム。セブンスデイ・アドベンチスト。我々に対して矛先が向けられてくる。大変な迫害が起こりますよ。ローマ帝国で100万人の人たちがローマ皇帝のもとに殉教してきました。クリスチャンたちが獅子の餌食になったり、火あぶりにされたり、ローマ法王教のもとに1億人のクリスチャンたちが殉教していったと言われている。さあ、今度ローマ法が世界を支配したらどんな迫害がやってくるでしょう。しかし恐れることはありません。必ず召された者たち、皆さん、我々召されてますか、一人一人、ね、オリンピックでね、選手に召されるということはものすごい特権です、ね、我々世界の宗教的なオリンピックに召されてる選手であるんです。召された、選ばれた選手。しかし我々が 最後まで忠実でなければ、神の教えに、聖書に、人間の権威を拒否して、神にのみ栄光を期す神を恐れる民は勝利するんです。その召された、選ばれた、忠実な民になりましょう。兄弟たちよ、最後まで忠実されとユライア・スミスは歌いました。ね、はい、賛美歌のね、グローリーハレルヤ歌いましょう。これは皆さんがよく知ってます。曲は立ちましょうか、うん、我が主は輝く雲に乗り、悪の力を打ち砕きて、真理に従う聖徒らに栄えの冠を保とう。ゴーリゴーリハレルヤ、ゴーリゴーリハレルヤ、ゴーリゴーリハレルヤ、主の真理は勝ち進まん、全能の神主は治めたも、義と愛の悔いについになりぬ、諸国の民は褒めたたえよ、栄光主イエスにあれと、グローリーグローリーハレルヤ、グローリーグローリーハレルヤ、ハレルヤ、主の真理は勝ち進まん。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは実に異常な時代に住んでいます。いよいよ聖書の予言の時の通りに最後の時にやってきました。世界は新世界秩序、悪の勢力がこの地球に自分たちの政府を打ち立てようとする、それが成就しようとするところを今見せられております。しかし我々のために命をも捨ててくださった神であり、人であられたイエス・キリストの永遠の王国を我々は待ち望んでいます。主よ、戦いは教会の中でも起こっております。私たちの心の中でも起こっております。国権でなく、教権でなく、人間の権力でもなく、組織でもなく、ただ神のみに我々の心を委ね、キリストイエスにあって真に自由人となって永遠の都エルサレムを目指すものとならしめてください。どうぞ今から毎日毎日の選択において主とその言葉を選ぶように我々を力づけてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。